東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。うん、年も明け、皆さん目標は掲げましたか？もう1月も半分過ぎちゃってるんですよ。店長も今年こそは去年よりたくさんの人がお店に来てくれることを目標に頑張りたいと思います。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。目標ね、店長も目標って言ってたんだけど、ありますか？皆さんちゃんと掲げましたか？私はまあね、いろいろあるんですけど、年が明けてから何気なく左手の手相を見たらですね、これはもしや天下統一線になりそうな線が出てきたんじゃないかと思われるものがあったので、2013年はもう天下統一を目標に活動していきたいなと思ってます。でも私手相薄いんですよ。そこが問題だと思うんですよね。なんか多分ユーロ線いっぱいあるんですけど、なかなかわからないという、天下統一線も発見が遅れたというですね、まあ、とにかく頑張っていきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリ Radio365 プレイヤーを App Store よりダウンロードして Radio365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はkotone@radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第21回目放送、2013年は天下統一じゃ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ。このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する精霊はエコーです。エコーとは声しか聞こえない小玉、実は妊婦だった。音が反響する現象を意味するエコーはもともとギリシア語です。日本では昔から小玉や山彦と呼ばれてきました。小玉は漢字で書けば木の魂、あるいは木の霊、木の精霊を指しています。山彦は山の神様という意味です。つまり山頂からおーいと声をかけると、おーいと声が返ってくるのは木の精霊や山の神が答えるからだと考えられていたわけです。エコーも同様で妊婦の名前が語源になっています。古代ギリシアの人々も山の上や大きな回路で音が反響することを不思議に感じていたのでしょう。そこでこれは妊婦の仕業だと考えるようになりました。それがエコーです。エコーは声だけの妊婦です。話すことはできますが体を持っていません。そもそも目に見えない妊婦なのだから、体があるとかないとかおかしな話です。ただ妊婦は美人でふわふわした衣装を着ているけれども、残念ながら人間の目には見えないということになっています。エコーは目に見えないだけでなく、そもそも服を着る体もないとなると、これはとてもかわいそうな話です。さらにかわいそうなことに、エコーは好きなように話せません。エコーは他人の言葉を繰り返すことしかできないのです。面白がってそうしているのではなく、それしかできない、つまり 自分からは声を出せないのです。はい、ここまでがですねエコーの最初の説明になるんですけれども、どうですか、こだまとかやまびこ、こういう風に考えてるっていうのはすごくファンタジーで夢があるなと思うんですけど、なんか皆さん絶対やりますよね、山頂行ったら声かけますよね、山に。私もやったことあるな。で、このエコーの、まあ、見えないんですけど想像上の見た目、ふわふわした衣装を着ている美人さんってことで、なんか私の中では見えない森ガール的な日本でいうところのねイメージなのかなと思いました。で、なぜエコーは自分で喋れないのかっていうのはこれから説明していきたいと思います。ここでですね、イケメンナルシスさんが登場します。イケメンナルシス、顔が良すぎて性格が悪くなる古典。エコーはもともとは他の妊婦と同じく体を持ち、元気でおしゃべりな可愛い妊婦でした。でも最高神ゼウスの浮気が原因で好きなように話せなくなってしまったのです。ゼウスはオリンポス十二神の王、制裁はやはり十二神であるヘラ。ゼウスは最高神のくせに美女と不倫してヘラに怒られてばかりいます。神話ではゼウスもその他の神々も浮気や強盗などやりたい放題です。現実には許されないことばかりですが、本当はやってはいけないことを神々という雲の上の存在が容赦なく繰り返す話だからこそ、古代ギリシア人にとっては痛快だったはずです。現代人も映画やテレビで不倫ドラマや犯罪ドラマを楽しんでいるのですから、似たようなものです。そのゼウスがヘラに隠れて山の妊婦たちとセックスしようと計画します。そこでおしゃべりが得意なエコを呼び出し、私が留守の間ヘラに話しかけ続け、こちらに近寄らせないようにと言い渡します。ゼウスの命令は今で言えば社長命令のようなものですから、エコは素直に言いつけを守ります。ヘラがゼウスを探しに行こうとするとぺちゃくちゃ話しかけてヘラを引き止めたのです。おかげでゼウスは安心して大勢の妊婦たちと楽しみます。しかしやがてヘラは夫の浮気を嗅ぎつけ、エコーの裏切りに激怒します。もともと浮気っぽい夫より夫の浮気を助けた女の方が妻としては何百倍も憎たらしいのでしょう。おしゃべりなエコーにヘラは呪いをかけます。エコーは自分から話せなくなった上、誰かが話すのを耳にすると反射的にその言葉を繰り返すようになりました。エコーの悲劇はこれだけでは終わりません。エコーは美青年ナルシスと出会ったのです。ナルシスといえばナルシシズムやナルシシストの語源としても有名です。父に川の神、母に水の妊婦を持つナルシスは大変なイケメン青年に成長します。面くらいの妊婦たちが夢中になるだけでなく、男にもモテモテのありさまでした。でもモテすぎるというのも不幸なものです。ナルシスは恐ろしくプライドが高く、誰に対しても冷淡な人間になってしまいました。エコーが近づいてきたとしても冷たくあしらうどころか、エコーを罵倒します。こちらの言葉を繰り返すばかりのエコーを気持ちが悪いと罵ったのです。ナルシスの言葉に傷ついたエコーは森の奥の暗い洞窟に逃げ込みます。そこで一人悲しみに暮れ、憔悴しきって体が枯れ果ててしまい、声だけが残りました。神話では激しい怨念があるせいで体がなくなっても声だけが残るということがあります。エコーの場合は怒りや恨みではなく、どうしても消えない強い恋心が彼女の声をこの世にとどめたのです。幽霊になったかと思ってしまいますが、そうではありません。エコーは声だけという身軽な妊婦になったのです。そして山で音を反響させるエコーとなりました。ナルシスはその後も他人を傷つけ続け、ついにたくさんの妊婦や人々から怨念を受けるようになりました。その怨念のせいで、ある時泉に映った自分の姿を目にしたナルシスは自分の美しさに釘付けとなってしまいます。その場から動けなくなり、ついに死に至るのです。ナルシスは未だに彼を愛しているエコーに見守られながら、泉のほとりでひっそりと死にます。その美しい体は 水仙の花になったと伝えられています。今でも英語圏では水仙をナルシスの英語読みであるナルシーサスと呼んでいます。ということです。皆さんいかがですか？あのナルシス、まあ、後半結構ナルシスメインの話になってしまったんですけど、ナルシスとエコー の, あの悲しくもあり、なんかちょっと愛おしいようなね、胸が締め付けられるようなお話なんじゃないかなと私は思うんですが、なんかこうひどいで終わらない感じを受けましたね。でこの神話でイケメン美人、女性の場合美人ですねな人っていうのは大概数奇な運命、悲惨な最後が待ってますね。何なんですかね、まあ、私が考えた意見としては、それこそあの普通の人たちからの恨みやそねみが文になって現れたのがイケメン美人の最後がひどいってことなんじゃないかななんて思います。でもエコーのこの話って結構恋物語とかの題材に良さそうだななんて思いますが、皆さん物書きさんとかいらっしゃいましたら、エコーのことをもっと詳しく調べて書いてみたら面白いんじゃないかななんて思います。で次の精霊だか妖精だか何を紹介するかまだ決めていないので、皆さんもなんかねリクエストとかあったらメールくれれば嬉しいなと思います。以上ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは嘘吹く太陽前半です。その時男は森の中を逃げていた。追っ手は警察官。彼は何十人もの人間を殺した死刑囚だ。理由なんてあったものではない。金欲しさに入ったはいいが、結局警察に通報され、腹いせにその場にいた人間たちを片っ端から銃で撃ち殺した。しがない銀行強盗だ。男は暗く狭い独房の中で何十年もの間世間から遮断された世界で生き続けてきた。そんな彼が脱走を決めた目的はたった一つ、もう一度自分の目で太陽を見るためだ。そして彼は今さっき、逃走不可能とまで言われた刑務所から脱獄してきた。あとは最後の難関である、この樹海から逃げ切ることさえできれば男の未来には自由が待っている。走りながら男は視界の先で後方をそっと確認した。土星とともに銃声を鳴らしながら警察官たちは大勢を伴えて必死の血相で追っている。頭上には何機ものヘリコプターが飛び交い、何本ものサーチライトが樹海の表面を照らし出している。遠くからは警備犬の鳴き声も聞こえてくる。男と一緒に逃げた友人は一瞬の隙をつかれ、先ほど3匹のドーベルマンに捕まってしまった。これでもかというほど噛み砕かれた友人の無残な姿が今も まだ彼のまぶたの裏に焼き付いて離れない。友人の死をもう一度振り切った後、男はさらに足を速めた。走れ、走れ、もっと早く。もう一度、この目で太陽を見るために。あれから何時間、奴らから逃げ続けただろうか。腕を振る手も、走らせる足も、途切れ途切れの呼吸も、男のすべてがもう疲れ切っていた。足取りのおぼつかない老人のように、彼はよろめきながら、近くの茂みの中へ倒れ込んだ。体中に作られた擦り傷やら切り傷やらの痛みが一気に押し寄せてくる。左足のすねにできているのは野球ボールほどもある赤黒いあざだ。舌を向いた瞬間、何か生温かい液体が鼻筋をドロッと滴り落ちた。血だ。どうやら前頭部のどこかにも傷があるらしい。くそ、ボロボロじゃねえかよ。男は両手で顔を拭った。手のひらにべっとりと血のりがついている。しかしそれを見て、男はかすかに微笑んだ。それでも俺はまだ捕まっちゃいねえ。太陽はまだ俺のもんだ。男が茂みの底へ身を潜めてからしばらく経った頃だった。ありゃ、あんだ。男は何かに気づき、思わず目を細めた。暗闇に包まれた樹海の向こうに、小さな明かりがわずかに灯っている。まさか警察の奴らじゃないだろうな。男は警戒しながら周りを見渡した。だが、誰の気配も感じられなかった。細心の注意を払いつつ、男はその明かりの正体を確かめてみることにした。カサカサと枯れ葉を踏む男の足音と、かすかな吐息が、静まり返った森の中で小さく響く。顔面血だらけで、片足を引きずりながら歩く男の姿は、まるで地獄から這い出してきた赤鬼のようだ。少し歩いたところで、ようやく明かりの正体は分かった。それは、一軒の山小屋の明かりだった。近づくと、ほのかに美味しそうな匂いも漂ってくる。はあ、美味しそうだ。こんないい匂いを嗅いだのなんて、いつぶりだろう。その時、男は腹の虫も鳴くのを忘れるほど、食事に飢えていたことに気づいた。男は考えた。この部屋のドアを開けようか、開けまいか。もし開けたとして、こんな真夜中の訪問者なんて、誰もがさぞかし怪しむだろう。通報されれば一発で終わりだ。しかしこのまま開けずに、空腹のまま逃げ続けたら、それこそ途中でのたれ死ぬだろう。そうだ、こうしよう。どうせ死刑囚の身だ。食うだけ食ったら小屋の人間の一人や二人殺して、また逃げればいいじゃないか。唇に滴る血をひと舐めした後、男は小屋のドアをノックした。誰も出ない。もう一度ノックする。
今度は強めに。だが誰も出てこない。とうとう男はドアを開けた。なんだここは。男は一瞬息を呑んだ。ドアの向こうで男を待っていたのは、この世のものとは思えないほど奇妙ときらびやかに満ち溢れた世界だった。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラー、嘘吹く太陽前半ですね。嘘吹くってすごい難しい漢字を書くんですよ。私読めなかったんですけどね。意味はとぼけて知らないふりをすることなんだそうです。とぼけて知らないふりをする太陽と、そして男の人は太陽が見たいって言って、なんか奇妙な世界に、ね、足を踏み入れちゃったみたいなんですけど、一体その世界がどんなものなのか気になりますね。今回読んでてすごく灰色っぽいイメージ、黒いイメージで皆さんにも想像してもらえたらなと思う感じで読んだんですけど、次回はもしかしたらすごくカラフルでビビッドな世界かもしれないので、私も楽しみにしています。一体どんな世界なのか皆さんも想像しながらお待ちください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。ファンタジスタではエコー、ストーリーテラーでは嘘吹く太陽前半をお送りいたしました。今回が2013年初の収録なんですね。オープニングの時言い忘れちゃったんですけど、2013年、目標天下統一とか言ってるぐらいなんですが、私歴女なので、それをちょっとアピールしていけたらなと思います。去年はあんまりそういうこと言ってなかったんですけど、最近は幕末なんかにもですね手を出しまして、前回はすごい戦国武将が好きだって言ったんですけど、だんだんね広く根を張って言っているこっちゃんでございます。で、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってるので、ぜひ番組ページから飛んでみてください。ブログをですね、レディオ365用のブログを更新しようと前回張り切ってページを開きのを書いたんですが、なぜか本文を打つ前にエンターキーを連打してタイトルだけしか送ってなかったという珍事件を犯しました。今回はちゃんと本文書いてブログ更新したいと思います。皆さん大変申し訳ございませんでした。そんなわけでですね、こっちゃんと阿部さん、第21回目放送、2013年は天下統一じゃ、これにて終了です。ここまでのお相手は、そんなことよりいつかはるかちゃんとカフェに行きたいなと思っているこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.